皆さんおはようございます。
おはようございます。
今司会者も祈られましたけど、昨日は、1月28日に101歳と25日の生涯を終えて天に召された、奥野静江姉妹の告別式、お別れ会、お別れ会を、静江姉妹が愛しました。椅子をこちらに。
すいません。
椅子をどうぞ、傾いてるとちょっと体に良くないですから。
向けてください。
あんまり見られる顔ではありませんけど。
いやいや、素晴らしいです。
はい。告別式を、別れ会を静江姉妹が愛しました、聖母教会で、悲しみのうちにというより何か主の守りと、平安の中に行うことができました。こちらに2、3年前に、撮ったという静江姉妹のふくよかな何とも言えないね、平安に満ちた優しい笑顔の写真がこう掲げられていたんですけど、私はその写真を見ながら静江姉妹が感謝しますってありがとうってこう言われているような気がしてなりませんでした。まあご奉仕してくださった方本当にありがとうございました。良き告別式にお別れ会となったのではないかと思います。40人近くの、奥野家の親族が集まったんですね。教会員はだからもう向こうのガラスの方に座っていたり後ろに座っているだけで、本当にこの方いっぱいが親族でした。そして、後でお話になってたんですけど、キリスト教の葬儀に出たことが初めてだっていう方がすごく多かったんですね。まあ大分と言ってもいいかもしれません。そういう中で、良き、証っていいますか、キリスト教の葬儀がこんなにいいものとは知らなかったっていうことを何人もの方がおっしゃってたようなんですけど、良い会になったのではないかと思います。1982年の8月31日に、天に召された私の父の葬儀の時に、父を知る大阪の老姉妹から弔電が入ったんですね。それが、天国への凱旋おめでとうございますって、そういう弔電だったんですね。これ皆さん読んだらびっくりした人も随分いるようなんですけど、弔電というより祝電、祝電ですね。考えてみれば私たちクリスチャンにとって、地上の住まいも国籍もほんの短い間の仮の住まい国籍であって、変えるべき本当の国籍は天にあるわけですから、天国への移籍、スポーツ選手があちこちに移籍していきますけど、天国への移籍ぐらいこのめでたい移籍はないのですね。ヘブル人の手紙の11章の開かなくて結構ですけど、11章13から16節にこういう言葉があります。地上では旅人であり寄留者であることを告白していた点々点、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです、こういう言葉があります。この聖書の彼らに習って、この短い地上での小さなことにくよくよしたり落ち込んだりしないで、いずれ遠くない将来に帰るさらに優れた故郷である天の故郷への憧れを持ってこの世の生涯を終わりたいと思います。人は死をもって万事休すとか一巻の終わりとか、ジエンドとか、フランス語だと映画にフィンという言葉が出てきますけど、そう言ったり思ったりしているようですけど、私たちキリスト者は死で全てが終わるのではなくて、死ぬとイエス様と同じように復活するんです。だからキリスト者にとって死は復活の門出であり、天国での永遠の命の始まりにつながっていくんですね。さて、今年2019年、元旦から冬晴れの穏やかな天候のうちにスタートしましたけど、 まあ、1月の終わりに至って、相川健太郎さんの洗礼式、そして昇天、そしてその翌々日にはこの奥野静江さんの昇天があり、まあ、火葬場がいっぱいで2月5日まで火葬ができなかったんですね。そして2月5日の日にやっと出棺式から、火葬前式、火葬前式を行って、そして昨日の告別式に至ったわけであります。その間に先週は防葬正会もありました。本当に忙しいこの3週間となりました。まあ、そんなわけで今朝の私の奨励は、最初に2月6日の水曜日の超党会で、ある方の代役として急遽語らせていただきました。先ほど司会者が読みましたし、今日の証詞にもしましたけど、ゼカリア書14章7節講談の今日の招きの言葉もさせていただきましたけど、夕暮れ時に光がある、夕暮れ時に光がある、これはまた私の父はちょっと訳して、夕暮れになってさらに明るしという言葉をよく習字で書いておりましたけど、これをもとにした、うん、おいてもなお光を求めた2人と、題して語らせてもらいたいと思います。この日の超党会は少なくて私以外の5人の方、富子さん、祐介君、小林武雄さん、それから小林和子さん、竹内先生、まあ、多分2度聞くことになると思いますけど、まあ、多少文章も書いてありますけど、お許しのほどをいただきたいと思います。それではまず第一に、おいてなお光を求めた2人の第一は奥野静江姉妹の場合であります。まあ、昨日といってもこれは超党会の前の日ですから、2月6日の超党会でしたから5日の火曜日ですけど、奥野静江姉妹の出棺式、そして火葬前式、また遺骨の収集を火葬場で無事に終えることができました。2、3年前、これさっき言いましたけど、 2,3 年前のふっくらした静江さんの優しい笑顔の写真が本当に嬉しそうに私たちを見つめて、まあ、ありがとうと感謝してくれているようでありました。めぐみの雫の6の当時87歳の奥の静江姉妹が2005年8月14日の私室礼拝、この翌日が敗戦記念日ですね、ちょうど60周年なんですね。敗戦60周年になるその前日のこの私室礼拝、平和祈祷証礼拝で語ってくれた戦争体験のお証、ああ戦争はやだ戦争はやだを読まれた方はご承知のように、静江さんは結婚してまだ2年にも満たず、次男の武雄さんがお腹の中で2ヶ月の時、愛する夫の正吉氏は召集令状赤紙1枚で出征していき、それが永遠の別れとなってしまったんですね。その後の静江さんの歩みはどんなに大変だったかと思います。今回この葬儀のことで次男の武雄さんと話す機会がありしたのですけど、母がこんな目にあったのを聞いたことがないというんですね。その次男の武雄さん、まあ、その時お腹の中2ヶ月であった武雄さんですけど、聞いたことがない、初めて知ったっていうんですね。いかに思い出したくもない悲しい辛い出来事だったのではないかと思います、静江さんにとって。だから子供たちにもそのことを話していなかったんですね。これを静江さんに書かせたのは、このお証しの2年前の2003年10月5日に自ら希望して洗礼を受けられたことが大きかったのではないかと思います。85歳のクリスチャン誕生でありました。まさに夕暮れになりてさらに明るし、夕暮れ時に光を主の光に預かったわけであります。クリスチャンとなってその後16年間主と共に歩み、主からどんなに多くの慰め平安恵みを与えられたか、そのような夕暮れ時だったのかと思うと、主の喜びはもちろんのこと、接してきた私たちも本当に嬉しくなります。心から 嬉しくなります。16年間本当に静江さんが人ともに歩むことをね喜んでいましたね。訪ねても一緒に賛美歌を歌い祈り合い、ね、主の話を聞くのを本当に楽しみにしておりました。まあ先ほど父の葬儀の時に送られてきた大阪の老姉妹からの天国への凱旋おめでとうという弔電というか祝電の話はしましたけど、静江さんの昇天もまさにそんな感じでありますね。それで2月5日の火葬前式の式で私も大阪の老姉妹に習って、まあ、こういうふうに静江さんに語りかけさせていただきました。静江さん行ってらっしゃい、天国で待っていてください、私たちも遠くない生涯後に続きます、天国での再会を楽しみに、しばしのお別れです、さようならと、このように明るく呼びかけさせていただきました。2月16日の教会での告別式もそんな感じでいきましょうと、この超党会で語らせていただきました。これが2月6日の超党会で私が語った静江姉妹の総辞って言いますか、送る言葉でありました。続いては老いてなお光を求めた2人の2番目は、私の家内の母であります実川春子氏の場合であります。これも1月の恵みの雫の12に載せた38年前の富子氏の、クリスチャンとなるまでの何か初々しい、お証しに登場する彼女の母、実川春子さんも夕暮れになって主の光をいただいた一人なんですね。彼女旧姓宇野春子は1907年明治40年3月13日に四国の徳島の職業軍人の長女として生まれました。もう幼い頃からお父さんに、お前たちよりも天皇から拝借したこの馬の方が大切なんだっつって、その馬の世話を朝からさせられてたんですね。で食事もさせられて、たまにその食事を抜かすとすぐに分かるらしいんですね。馬の様子を見て父親がまた朝飯抜かしたろっつってね、すごい怒られて、そういうような人間よりもね動物なんだ、動物の方が上だなんてそんなことありえないってお母さん思いながら過ごしたようであります。そして彼女は徳島工場を卒業後、もうこんな親から少しでも離れたいということで、現在の北朝鮮の領地であります元山というところに教師を、そこに行って教師をしておりました。そして弟や妹の学費をせっせと送り続けておったわけです。その当時内地の東大での先生の 1.5 倍の給料がもらえたようです。外地手当でしょうね、もらえたようで、それを一生懸命弟たちの学費に充てていたようであります。その後春子さんは盲腸をこじらせて、現地の医者も匙を投げるような状態になりました。その危険を知った徳島の母の玉さんというんですけど、私もこの玉さんとはよく会ったことがあるんですけど、この玉さんは103歳まで長生きしたんですけど、この玉さんは冬の玄界灘と朝鮮海峡を渡ってこの娘を引き取りに行ってくれたんですね。そしてその引き取って、で神戸の病院に入れたんですけど、神戸の病院の先生ももうこれはちょっと手遅れだっていうあれでしたけど、まあ無理に再手術をお願いして九死に一生を得た母でありました。回復後親戚を頼って上京し、河村学園で体育と音楽を教えていたそうであります。そしてその行き帰り、目白ですね、河村学園目白にありますけど、その行き帰りによく出会う青年が後に夫となる実川昇さんでありました。風岡明子、実川清、そして我が妻富子さんの父であります。 その後、実川機械株式会社、実川機械製作所という名前でしたかね、これを江東区の菊川町に起こします。そして、土生骨の座った春子さんの内助の功で、幾度かの危機を乗り越えていきます。この実川昇さんは本当に人がいいんで、鉄鋼組合で困っている人があるとすぐにその自分もないお金を払って貸してあげちゃうんですね。それで結局向こうの会社が潰れることになって、借金も返されないで、そのお礼にいただいた絵だけが残ってるとか、そんな状態がよくあったそうですけど、まあ、本当に人のいいお父さんであったんですね。ですけどこのお母さんの内助の功で行くたびもその危機を乗り越えてい、ったわけです。そして昭和20年3月10日夜の東京大空襲でも、この春子さんの機転で九死に一生を得たことは恵みの雫の12に書かれている通りであります。神も仏もいない、最後に頼れるのは自分以外にないという、そういう心情で生きてきた春子さんでありましたけれども、この奥の静江姉妹と同じ85歳の時に自分の限界を知ったんですね。自分はそのように生きてきたけど、もうこうして年を取ってみると本当に人間というのは弱いもんだという、その限界を知って、まあ、ついに死の軍門に下ったんですね。そして1992年6月7日のペンテコステの日に洗礼を受けました。このペンテコステではそのいろいろエピソードもあるんですけど、まあ、これ話すと長くなりますので、またいつかの機会にお話したいと思います。ペンテコステの日に洗礼を受けました。それから2年3ヶ月ほど87歳で亡くなりましたけど、実に見事なクリスチャンとして天に凱旋していきました。忘れられないのは、夫の南海帰化の法事の席で、多くの、夫の兄弟ってすごく多いんですね。都知事をやっている人とか、また機械工場をやっている弟、それからお兄さんで東大の教授をやっているお兄さんとか、もうすごい兄弟の多いこの昇さんなんですけど、この南海帰化の法事の席で、この夫の兄弟や親戚、多くの夫の兄弟や親戚が集まった席で、これからはすべてキリスト教で行きますと、はっきりとこのおばあちゃん春子さんは宣言したんですね。そして夫の多くの兄弟や親戚たちも、それまでの春子さんの生き様を見てきたせいか、誰一人異論を唱えるものがなかったんですね。本当に見事なクリスチャンとしての最後の2年と数ヶ月でありました。本当に敬愛してやまない素晴らしい母でありました。私もいろいろその後仕事から多くの男性、素晴らしい人に会っておりますけど、まあこの母は、まあ、男も女も兼ね、両方見てもこれほどの何て言うんですか、芯が通った素晴らしい人は見たことがありません。ちょっと脱線しますけど、私 の小学校3年から6年まで4年間教えてくれた高橋先生っていうんですね。でこの先生は近衛連隊、つまり皇居を守るっていうか、天皇陛下を守るっていう意味で、この近衛連隊に入るっていうのはもう大変なことなんですね、名誉なことで。確か山本邦明さんのお父さんが近衛連隊に入って、もうそれをの名誉をね、一冊の本にしてるぐらいね、もう近衛連隊を出した村とか町はね、もうすごい名誉のことなんですね。まあそれで戦後先生が足り、もうみんな出征して、亡くなったりして、先生が足りないで代用教員として、まあ私たち3年から4年その近衛連隊の兵士であった、まだは20歳ちょっと過ぎたぐらいの先生だったんですけど、まあ私たちの先生になって、それこそスパルタ教育をされたんですね。もうちょっとあるともすぐバチッてピンタが飛んでくるんですね。 で自分が悪くなくてもその班全員が成績になるんですね。もう男も女も。さすがに女の人は下敷きを当てろって言われて下敷きを当てるんですね。それで同じようにピタッピンタが飛んでくるんです。この手の跡がついちゃうんですね。すごい勢いでやられるから。だから女性はそれじゃかわいそうと思って下敷きを当てさせられたんですけど、まあそんな先生に4年間なったんですけど、その先生が男の生徒を集めてはいつもね、お前たちいつか結婚するとき、その若い女性だけ見ちゃいけないぞと。若い女性は猫をかぶってるから絶対にその母親を見て、母親、この母親ならこの母親に育てられたなら大丈夫だって、それを絶対忘れんなってね。なんだかまた小学生4年か5年のね、私たちに向かってそれをね、もう何遍話されたか分かんないんですね。でまあ私も確かにまあ、大学2年生の時ですね、富子さんを連れてその母親が来て初めてその母親を見たんですけど、まあ、話していてもいや素晴らしい母親だなと思ってね、母親にまず惚れ込んじゃったんですね。で、まあこの母親に育てられたなら間違いなしと、まあ、それで決めたことにしときましょうちょっと脱線しましたけど、はい、さて最後になりますけど、私も来週いよいよ80代の仲間入りをします。それで、私60歳の還暦を迎えた時、私は一つのスローガンを自分に課したんですね。それは役に立つ老人になろうということ、役に立つ老人、これをスローガンにしたんですね。とにもかくにも役に立つ老人になること。また別の言葉も使い始めました。それは受け取り人生から返済人生へという、受け取り人生から返済人生へという言葉を使い始めました。60歳までは親や社会や接してきた多くの人たち、また読んだ多くの本から多くのものをいただいてきました、受け取ってきました。今度はそれを少しでもお返しする人生になればと思ったのです。で、75歳の後期高齢者に到達した時には、勝手に後期を光り輝く高齢者に置き換えさせてもらっています。光り輝くのは頭の方じゃないのという向きには私はますますハンサムになっている大竹ですと言い返しております。もちろんこのハンサムはハントサムのハンサムではなくて、ハーフコールド半分寒いそれのハンサムであります。まあ、80代に入ってのキャッチフレーズはまだ決めていませんけど、まあ、とりあえず今日のメッセージのタイトルにしました、老いてもなお、あるいは老いてなおという言葉を思いつきました。後ろに続く言葉は、80歳を超えた人、超えた人はそれぞれ考えてください。例えば、老いてなお花を愛す、老いてなお妻を愛す、夫を愛すでもいいですけど、老いてなお死を愛す、とうとういろいろ考えられると思うので、まあ老いてなおに続く言葉を考えていただければと思います。別に80になってなくても70歳でもどうぞ考えていくらでもあるのではないかと思います。私はとりあえず使い人を目指している手前、老いてなお死に使えんと、まあこういうふうにさせて、もらいたいと思います今日のもう一つの御言葉、詩篇71編を、もう一度開いてください詩篇71編を先ほど9節と18節をお読みしましたけど、ちょっと18節からいきたいと思います年老いて白髪になっていても、神よ私を捨てないでください私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのもとに告げ知らせます 年老いて白髪になったこの老詩人は自分の老いに対して2つのことを祈っています。まずは18節で、年老いて白髪になっていても神よ、私を捨てないでくださいと祈ります。捨てないでとは、役立たずにしないでくださいという願いでしょう。前の9節でも、前の9節読んでみましょうか。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでくださいと、またこの老詩人は言っております。この9節でも、年老いた時も私を見放さないでくださいと祈っております。自分がいかに年を取っても自分を役立たずと思うような惨めな生き方をさせないでくださいと、刹那の祈りを神に捧げているわけです。ではこの詩人は自分の老去をどう役立てたいと思っているのでしょうか。それは、私はなおもあなたの力を次の世代に、次の代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせますと、後に来るすべてのものへの祝福だと言い切ります。どんな老いてもなお、この詩人はしっかりと未来に目を向けています。老いが残すべき最大の遺産は、来るべき未来への祝福の祈りだと思います。私たちキリスト者も、年老いてなお、いや黄金の老朽を恨みやぼやきや他人の悪口などに費やしてはいけません。そんなことこそ無駄な不要な時間です。キリスト者は家族、教会、お世話になった人々の未来に豊かな神の祝福があるように祈り、それを確かな遺産として世に残したいものであります。祈りは死の床についてもできるキリスト者の最後の仕事でもあるわけです。一言祈って終わりたいと思います。天の地なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。昨日は先月28日に101歳と25日の地上の生涯を終えて、あなたの身元に召された愛する奥の主税姉妹の告別式、お別れ会を、姉妹が長年来られなかった母教会で、あなたのお守りのうちに執り行うことができ、本当にありがとうございました。2003年10月5日に自ら決断して藤崎新牧師より洗礼を受け、85歳のクリスチャン誕生となりました。私の家内の母、実川春子さんも85歳になった自分の無力さを悟り、無神論者から鮮やかに転向し、クリスチャンとして主の光を放つ晩年で、87年夜の生涯を終えることができました。今日はこの2人のことを中心に語らせていただきましたが、来週私も80代の仲間入りをします。80代からのキャッチフレーズは、老いてなお主に仕えんと、に決めさせていただきます。そして今日語らせていただいたお二人のように、夕暮れ時にあなたの叱りに出会う老人クリスチャンの誕生に、微力ながらますます尽くしていただけいければと思っています。この老兵をさらに用いてください。すべての力の源である主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
それでは